日の川柳、泣き人村おいしいクレソン栽培村、よいしょ
よいしょ
よ。さあということでですね、はい、今日はなんとこちら、うん、泣き人村にあります、うん、くがにファームからお届けしております。
よいしょ、
よいしょ。今ありましたけど、
はい、
くがにファーム農場長の便秘です。よいしょ、
よいしょ。
はい、お笑い芸人デコリンです。よろしくお願いいたします。
さあ今回こちらですね、
はい、
まあ映像の方と、うん、そして音声のみのラジオの放送とと、
はい、
いうことでお届けしておりまして、
はい、
農場感がね、
うん、
ラジオの皆さんにはおそらくちょっと映像で伝わらないんですけど、ちょっと聞こえてるか、鳥の鳴き声とか川のせせらぎ聞こえてるか、ちょっと一回黙ってみるか、自分で、はい、こんな感じなんですよね。
聞こえましたかね。
じゃあちょうど鳥がピッピッピッピッって言ったわけよ、
はい、
私ですか、ほら今ですか、ピッピッピッピッ。
確かに
本当に広いんですよ。
うーん、すごい。
で、まずこの番組の説明からいきましょうかね。
はい、
あ、そうか、番組名まだ一回見てないよな。
こちらまだ
言ってないですね、はい。今週から始まりました株式会社くがにプレゼンツオリジンアワーエコ、よいしょ、
エコ
ECO のエコということで、
はい、
まあ、やっぱ環境がね、
はい、
大事にしようということ、まあ後でちょっと詳しく説明しますけど、ということで我々ですね、僕とデコリンと、
はい、
でもう一人鈴川サーキットのサーキー、
サーキー
ね、女芸人と3人で以前、はい、同じく FM の挟んでオリジンアワー別邸っていうね、
うん、
まあ、もっと細かく言うとオリジンアワーっていう番組をやってて、その時間帯ちょっとずらしてオリジンアワー別邸っていう形でやってて、で今回はオリジンアワーエコと、
はい、
しかも今回は我々の、まあ、親会社というか大元の、
はい、
くがにプレゼンツでお届けしようということでございます、
は
い、
ありがとうございます。
まあこのオリジンアワー別邸からオリジンアワーエコに変わるにあたって、
はい、
デコリンがクビになるんじゃないかというね、巷ではもっぱらの噂だったんですよ。
いやいや、リスナーだけですよ。
さっき、リスナーが一番大事だわ、お前。リスナーに言われたらおしまいだわ、お前。まあ、そういう話も。ちょこちょこね、我々、俺には別邸の中で、
はい、
まあ、今後も続くとしたら、デコリンがどうかな、いるかな、とか、いう話をしてたんですけど、
はい、
本当にね、僕としてはもうとっても心配なんですけど、僕とデコリンと、
はい、
2人で進めていくことになりました。
よいしょ、ありがとうございます。
何でもそんな自信あるわ。
いやいや、もう2人で始まる、2人でもう全然盛り上げきれますよ。
いや、僕はもう心配しかございません。
なんですかこの、
うん、
この回回していくのができないとかですか。
いや、そうだってさ、
うん、
あの以前別邸の頃も、
はい、
ほぼ俺とサーキーで喋って一番近くにいるリスナーさんみたいな感じだったじゃないですか。
あの時はね、称号いただきましたけど、はい、パーソナリティ兼リスナーみたいな。
いや、兼務してたかな。もっぱら専任リスナーみたいな感じもありましたけど。
いや、でもあのこちらで、うん、あの勤めさせていただいておりますけども。
そうなんですよ、僕が農場長で、はい、デコリンにはここで働いて、はい、もうほぼ常駐でね、
はい、
あの僕がなかなか来れないんで、現場出れないんで、うん、デコリンお願いねちょっと見てもらってる状況なんですよ。
はい、その中でこの大自然の中で、
うん、
鳥とか、
はい、
あと魚とかと、
はい、
このテレパシーができるようになってきたんで、
デージなタンジャーも言葉いらないしね、お前ラジオ向きじゃないわテレパシーの人は。
だからもうこうゲストでね、鳥さんとかも呼んで。
鳥さんも出てる。
あ、出てるんかい。
もうすでに出てますね。え、
あ、それでも頑張っていきましょう。
ねえ、いや、もう頑張っていこう、はい、こうなったからには。
うん、
そう、さっきもね本当はお願いしたかったの。
あ、なるほど。
だけどやっぱり、まあ、僕ももう半分ぐらいは、はい、2日に1回ぐらい平均すると、
はい、
泣き人聞いてますし、うん、でさっきも言ったようにデコリン常駐なんで、
はい、
あのさっきにわざわざこっち来てもらうっていうのもね、
確かに泣き人村、
うん、
今止まり。
そう、正直ね、それに見合うだけのおギャラの方がまだ
あ
出せないっていうことも、まあ、正直あるんですよ、
うん、
まあまあまあありますけど、
交通手段が大変ですし、
うん、さっき言っちゃったんだから、まあ下から来て1時間半ぐらいで着くのかなっていうところはあるんですけど、まあ今後ですね、
はい、
僕がもうちょっと頑張って、
お、
クレソン栽培してるんですけど、
はい、
あ、クレソンがガッとね、
出荷して、
出荷してもう起き上がったら、
お、
あの、のね、ちゃんと稼げるようになったらさっきもまた呼んでからやろうかなと思っております。
よっしゃ。
そう、クレソン、そう、まあこれのクレソンの話なんかもまた後ほどやりたいんですけど、うん、このオリジンアワーエコでもですね、はい、変わらず皆さんからのメールを募集してやろうと思ってます。
お
で、今日はあの第1回放送ということで、
はい、
あのなぜ告知しなかったの、なんでメール募らなかったのっていうと、
あ、そっか、
実はですね、これ収録してるのが、はい、まだオリジンアワー別邸の最終回オンエア前なんですよ。
あ、
で最終回で散々最終回っぽく喋ったから、
めっちゃ喋ってましたね。
そう、そのオンエアの前に新しい番組決まりましたっていうのもね、
は
あ
は
あ、どんな気持ちで最終回聞けばいいんだっていう形になるんで、うんうん、でも本当にあの時点で決まってなかったんですな、もう、
うん、そうでしたね。
そうで、トントン拍子で決まったんで、うん、まあ、一周も開けずにお届けするということが可能になりましたよと、はあ、いうことでございます、
はい、
でメールアドレスは変わらずオリジン @fmnaha.jp origin@fmnaha.jp で、
お、
届きます。ただ、
はい、
件名の方にですね、
うん、
クガニスペースベンビーっていう、この2つのキーワードを入れていただくと、
はい、
おお、なんとすごい世の中ですね。来週から僕こうパソコン、自分のパソコン持ち込みますけど、
はい、
そのキーワード2つ入れると、
お、
ここに俺のアドレスに転送されるんです
ね。うわ、めっちゃ便利。
そうなんですよ。なのでぜひ、送っていただいて、
はい、
で別邸の頃って大体毎週何通ぐらいメール来てましたっけ。
いや、ベンビーさんも、
うん、
こんなもう俳優、歌手、
はい、うん、
農場長、
はい、
さらには他局のラジオな
ど、ああ、もう褒めすぎだったよお前。
もう多数メディアに、うん、もう出演されてる
んで、そうなんですよ。大人気かなーってね。
大人気だなーって、もう
めっちゃメール来たなーって、うん、何つぐらい来ました。
2通
そうなんです、ほぼ毎週2通、イッサさんと神奈川の飲みハットだったんですよ。
はい、ありがとう。
ただ今回これもうぜひたくさんの皆さんに、
はい、
聞いていただきたい、見ていただきたい、参加していただきたいということで、うん、
はい、
なんとですね、毎週、
うん、
メールをくれた方の中から抽選で3名様に、
3名に
こちらで取れた取れたてのコレソン、
はい、
3袋プレゼントします。
おーよっ、取っ払っ、
はい、まあ、3袋っていうのは一応4月いっぱいね。
4月いっぱいまで、
はい、で3名っていうのも4月いっぱい、
はい、
で5月からは毎週1名様に1袋になると思う。メールが殺到すれば、
はい、
逆に増えるかもしれません。
お、
じゃあそれもちょっと様子見てから。別邸の頃みたいに2通しか来なかったら、はい、もう毎週イッサさんとノーミハトさん交互に定期便でね、
はい、
2週に1回クレソンが届くっていう形になりかねないので、
あ、
そこはちょっと、もしそうなった場合は、うん、考えさせてください。
確かに、
ね、2人に毎週送るっていうのもちょっとあれなんで、
これだけたまりましたってね。
そう、あれでもなんでメール少なかったかっていうと、うん、収録からオンエアまで1週間空いてたわけ。
あ、そう、
そう
ですよね。
だからやっぱりリスナーさんとしてもメール送りにくいさ、そりゃ
タイムラグがかなりあるんで。
生放送だったら聞いてください、うん、今日こんなことありました、昨日こんなことありました、できるさ、
うん、
1週間後の放送か、いつ話してもいい内容じゃないと送れるな、
はい、
ということを踏まえまして、
はい、
今回はですね、放送日は、はい、放送日は変わらず毎週月曜日の午後4時なんですけど、
はい、
収録が前回1週間前の収録でしたね、
はい、
今回はなんと、
うん、
1週間以上前に収録しております。
伸びてる1週間以上、
いや、というのもね、1週間前には納品してほしいんですって、収録したやつが欲しいんですって、
はい、
なので僕がここに来るタイミング毎週まちまちじゃない。
うん、確かに、
お忙しい
ん
だよね。だから、いやいや、本当に1週間以上前にここに来て、
はい、
収録して別っていう形になるんでますますタイムラグが出てます
すごい。もしかしたらじゃあ10日間とかのラグも
あるかもしれないので、
うわ、
本当に当たり障りのないお話で結構です今日は疲れましたとか
確か
に、ね、今ビール飲みながらメール打ってます、お二人はどういう状況ですかとかそんなので結構ですので、どんどん寄せていただければと思います。
確かに
ね、お願いします。でね、一応本当にデコリンと2人だと若干厳しいんで、
うん、あら、
ゲストなんかもできたら今後呼ぶかもしれない。
なるほど。
ですけどね、はい、ぜひご参加のよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、じゃあこの株式会社クガニ一体どういった会社なんだいっていうところをね、まずは今日第1回目なんで、はい、ちょっと詳しめに放送を紹介していこうかと思うんですけど、
農場長らしい
そうですよ。いや、ちゃんと農場長やってるんですよ。
お願いします。
そうそう、で、もともとゴミ収集の会社なんですよ。
はい、
はい、でやってまして、うちの社長が上間って言うんですけども、やってて、もう生ゴミがとにかく多いと、
うん、
でこれ生ゴミを処分するときに、はい、結局また焼却処分というかまたそこにもお金もかかるし、
はい、
CO2 も発生するし、どうにかならんもんかというところで有効活用できないかということで考えたのが、うん、この生ゴミを肥料や飼料にしようと。
肥料や飼料に、
うん、はい、まあ、これはもちろん今までもある考え方なんですけど、うん、これはもう分解したりしてこう肥料にしたりするのには機械でやると、うん、とっても日数もコストもかかると、うんうん、いうことでですね、ね、うちでは、まあ、今ちょっともう実証実験の方は済んでるんですけど、うん、その生ゴミにアメリカミズアブという、
はい、
アブの卵を注入しまして、
はい、
でそうするとこのアブの幼虫っていうのがこう分解していくんですけど、これがもう機械の数倍早いと、
うん、
で自然エネルギーさ、それはもちろんもう生き物だから、
うん、
で、肥料にしてもらって、でさらにはその幼虫っていうのが、あ、例えばまあ養殖してる水産生物なりなんなりの重要なタンパク源になるんですよ。
お、いい餌になるんですよね。
餌になる、はい、そう、タンパク質がとっても豊富で、
うん、
で、エコな活用法やろうと、
はい、
じゃあその飼料を使って魚とかなんか養おうか、なんかやろうかという時にですね、目をつけたのがアクアポニックス農法という、
はい、
我々が今ここで取り組んでる農法なんですけど、
そうです、
はい、これどういったもんかと言いますと、水産生物と野菜を一緒の生けすで育てるんですよ。まあ、あの別々の生けすでやって循環させる方法もあるんですけど、我々は同じイケス、
はい、
養鰻場といいまして、うなぎの養殖してて今使ってないイケスがちょっとあって、
はい、
そこでですね、クレソン、
はい、
で元々ここ自生してたんですよ。これもう湧き水
すごいですね。泣き陣場から、
そう、あちら泣き陣場から落ちてきてって、で一旦その元部とかその辺の世界遺産群の、うん、からの水がこう地下水になって、それがこう湧き出してきてるんですよ、
はい、
で豊かな水脈があってもずっと流れてるんですけど、でそこにクレソン自生してて、自生してるってことはこの地に合ってるっていうことなんですよね、うん、でその水を使わせていただいて、でそこにじゃあクレソンを植えようと、
はい、
栽培しようと、
うん、
水耕になるんですけど、アクアポニックスなんでね、うん、でじゃあ生き物どうしようかっていうことで、まあこの生き物を何に養殖するかについては一旦内緒ということで、
あ、まだ
今ほぼほぼ決まりかけてるんですけど、うん、いろんなので今やってて、ちょっと一応内緒ということ、
はい、
でこの水産生物が糞や尿をします、うん、そしたらその水の中のバクテリアがそれを分解します。で分解するとそれが野菜の養分、栄養になるわけです、
はい、
でその野菜がその養分を吸収すると水がきれいになる。だから水の入れ替えが必要ない、肥料もいらない、
はい、
バシバシ聞こえる魚とかが跳ねるんですよな。
めっちゃ、ね、
そう、モクズガニもいるし、デネガエビもいるし、いろんな船とか魚もいるし、とにかくもう豊か、自然が豊かなんですよ。でアクアポニックス農法、
はい、
で、まあ、今のところ電力も使わず、
うん、
組み上げるポンプも必要ないし、
はい、
なんならまあきれいな水もずっと来てはいるからね。
すごいっすよね、うん、本当に自然の力だけでの
循環
システムが
やってるんですよ、
うん、
まあ、まだやり始めたばっかり、今年からこのアクアポニックスはやり始めてるんで、今後もこれで回っていくかっていうのはまあやりながら、
はい、
にはなるんですけど、この状態でやっていこうということで立ち上げてますんで、
はい、
徐々にもうそろそろ販売開始、これオンエアの頃ね、どうかな、おろしてるかな、何店舗かも置いていただけるところを快く引き受けていただいてますので、
はい、
もしこれご覧の野菜、オーガニックの野菜、
うん、
オーガニック系の野菜取り扱ってる店舗さんですとか、
はい、
あとは飲食店で、
うん、
ぜひ使ってみたいと、
はい、
いう方がいらっしゃいましたら、もうとにかく僕としてはこのもうストーリーが、
はい、
すごいなんかね、うん、いいんですよ。で、SDGs にとても取り組んでまして、
はい、
SDGs 何かと言いますと、日本語では持続可能な開発目標ということで、
はい、
17項目あって、でそれを2030年までに達成しようと、
はい、
いうことを言ってるんですよ。海を豊かにとか、陸も豊かにですとか、
はい、
住み続けられる街づくりですから、まあ、ちょっと細かい文言を忘れましたけど、うん、17項目あって、これはもう環境だけじゃなくて、
はい、
ジェンダーですとか、
はい、
で雇用問題ですとか、
はい、
いろんな項目があるんですけど、
はい、
教育ですとか、でうちは結構ね、この17項目のうちのほとんど当てはまるんじゃないかなと。この
株式会社クガニは、
クガニがそう、環境面に関するものはもちろんそうですし、
揃ってます、
で雇用も生み出してますし、はい、ゆくゆくはですね、もう土地がもういっぱいあるんです、
うん、
でいろんな計画があって、鳥買おうかとか、 キャンプ場にしようかとか、うん、でそれ全部ひっくるめてクガニフィールドってああごめん間違った、
ノート町、
あれクガニビレッジごめんクガニビレッジということで、はい、いろんな施設にして、
はい、
皆さんに来ていただいて、
はい、
で、教育にも使えるしみたいなことも考えてたりとか、そういったことに取り組んでるんですよ。で先日ですね、沖縄 SDGs パートナーにも認定されて、
はい、
これ県内のそう、
はい、
SDGs 一緒に手を取り合って盛り上げていこうよという、
はい、
今130になったのかな多分
県内で
県内では
企業で
そうやってまして、で玉城デニー知事の挨拶があってオンラインでね Zoom で、で僕がこうクガニの代表でちょっと、
はい、
一言コメントもさせていただいて、で僕らが所属してる芸能事務所オリジンコーポレーションも同じタイミングで実は認定されて、
はい、
でそこの今も大後輩芸人だったやつがね、うん、今も会社の社長になっちゃったんですよ、うちの事務所のねいびつな上下関係になってしまいましたけど、で朱里之助って言うんですけど、はい、彼はまたオリジンの代表として同じズームの画面で2人が別々の会社の代表として、う
ん、はい、
顔を揃えたという、うん、なんか非常に面白い状況があって、で彼も彼で1分ぐらいスピーチして、はい、っていうようなめっちゃ代表っぽい喋りしてたよ
やばすげえ、
まあ、俺もボケはしなかったんだけど、うんうん、だからもう好きな食べ物はセミとかなんか一発かますかなと思ったけどもうね30ぐらい企業あって今回28企業参加してたんですけど、うん、まあ、僕のこと知ってくれてる方はいいですよ、
はい、
あのおじいのやつだとか、うんうん、おじいのコントがあって、はい、大峰健太郎78歳好きな食べ物はセミっていう自己紹介があるんですよ、うん、分かる人大峰さんだってやるかもしれんけど、まあ、あの芸名のベンビーで農場長もやってるんで、うん、
はい、
分からない人が見たらよ何こいつって
こんな会社で委員会みたいな、
ベンビーって何ハーフみたいなねなるさ、一応まあ真面目にっていうかもうこんぐらいの調子で、ね、うちの会社はみたいな感じで喋ったんですけど、はい、まあそういうこともあって SDGs にとっても今取り組んでる状況でございまして、
はい、すごい、
そうだから僕はもうちょっとねタバコのポイ捨てとか、うん、その辺厳しいですよ、切れて、
あ、
もうそういうのポイ捨てとか見たら SDGs の真逆を言ってるさ、
はい、
だから俺も言うか ZGDS っていう、
ZGDS
これ SDGs に GSDS わからんくなってきた、本当に SDGs に反する構造してるやつ、
はい、
ね、食べ物なんか食べ残しとか、
うん、
ああ見かけたらもう ZGDS モルチューズとか
なるほど、
逆の
そうそう SDGs の逆 ZGDS だよって、
あれこれ新語、
うん、新語流行語
を
狙ってます
たかな、
日本って結構遅れてるのよ SDGs の、
はい、
まあ俺も偉そうに言ってるけど去年ぐらいからしか、
うん、
ああ勉強してないし、
ほうほう、
まだ全然知らないことも多いんでで日本も今どんどん盛り上がってきてる状況の中、
うん、
やっぱりみんなで取り組みましょうみたいになると思うけど、
そうですよ、
でその時にじゃあ、まあ、ズッポンポンと同じ話そうだね、
あ
逆どうする、逆のことを知ってるやつどうする、ズージディースだよお前それ許さんよって
やめろと
やめろと、
俺たちは SDGs だ、
そうでそれで、
は
あ、SDGs マンっていう あのヒーローもののちょっとじゃあ映像作ろうと、僕ちょっとごめんなさい僭越ながら映像作品の監督とかもやらせていただいたり、
はい、
自分で練習したりもやってますんで、ちょっと僕脚本主演で、レインボーのタイツがさ事務所のね、
はい、
まあ、SDGs も17項目で色が全部違ったり
する、あなるほど、
あのタイツ着てSDGs マンってやろっかって話したんですけど、
はい、
ネットで調べたら、
はい、
SDGs マンもやってらっしゃる方があって、
あマジか、
ただ取り組みが全然違う、彼はあの YouTube でこうまあ授業的な講義的なというか説明したりしてるんで、
そういった
こうズージー DS と戦うみたいな感じじゃないわけよ、
なるほど、
もう俺をツイッターヒーローとしてチャチャーンってズージー DS 発見っつってね、
ああ
やろうと思ってます、
いいかも、めっちゃ面白い、
もうこれはあの僕がやり始めましたよという証拠を残す意味でも今紹介しました、
今残しました、
もうこれやってもダメよ、
ダメ、
あでもあれか、俺が先にこれ言ったとしてもやったもん勝ちか、こういうのってどうなってる権利、
まあ一応いつき言うのはもう自由なんで、
止めてください、
真似はしないでください、
でだから言うけど、もし誰かもし真似した場合って言っただけでは、要は何だろう、肖像権だったり衣装、まあ、衣装登録はないかとかって言っただけではダメなのか、でもこれ倫理的にさやらんでほしいよね、
本当に今めっちゃいい、もうあれですね、新しいヒーローが
教育番組、まあ5分ぐらいのショートでいいよ、
おお、
まあ、何なら3分ぐらいでもいいかもね、子供向けじゃなくていい、
うんうん、
大人こそ、
うん、
俺も実は本で勉強したのは、
はい、
中学生から学ぶだったかな、 ちょっと忘れたんですけど、はい、まあ、あの子供のうちから SDGs に興味を持ちましょうっていう本で最初勉強したわけ、
はい、
だから大人も意外と分からんさ、ね、
確かに
これ分かりやすく説明するためにやっぱりもう子供向け風な作りであっても大人も理解できるような、
うんうんうん、
そういうちょっと番組作りもしていきたいなと。
実際取り組んでやってますから、
うん、それはそうなわけよ。そうなの、説得力はもうごめんなさい、めちゃくちゃあります。
めっちゃあります。
そうでですね、いろいろまあ活動を始めたばっかりということもあって
楽しみです
もうね、はい、そういうのもやりたいし、で今こっちがね、うん、溶岩場だった頃のビニールがもうボロボロだったんで、これもともとビニールハウスだったんですよ、
はい、
な一緒にもう、うん、うちのメンバーでもうビニールも全部ひっぺがして今から張り替えようと、はい、で事務所なんかももうボロボロだったのを、
はい、
お本当にあの、ね、ゴミ収集の皆さんを中心に俺なんかから、うん、今年からしか入ってないんで、はい、まあ、ほとんどやってもらってたんですけど、まあ、一緒に加わってひっぺがして今からまた防虫ネットとかあるんですよ。ここにもクレソンあるけど、
はい、
ゆくゆくはというか、まあ、あっちも今もクレソン植えてて、うん、もう巻いてまして、
あちらがメインの収穫場になる予定、
なる予定だ、あっち全部ファーってなす予定なんですよ、うん、に当たってね今から防虫ネットあるんですけど、はい、それがやっぱりねお金かかるんですよ。変な話かも申し訳ない。なのでおそらくこれオンエアされてる頃はもう始まってると思うんですけど、
はい、
あのクラウドファンディング
を
キャンプファイヤーっていうサイトで、
はいはい、
や
ってます、
はい、目標金額538万円、
はい、
本当にかかるの。
ほう
でそれでも小ガニビレッジの、うん、今から考えるとまだまだ本当に資金どうにかしないといけないところであるんですけど、ね、ぜひ皆さんにご協力いただきたいということで、
はい、
目標金額538万円というのはゴミ屋、そう、もともとゴミ屋なんでということで、はい、そういった価格でまずは設定させていただいて、
はい、
でリターンでごめんなさい、この収録時点ではまだ確定ではないんで言えないんですけど、
はい、
例えばやっぱりゴミ収集やってますよってい う,、うん、こうあれを生かしてですね、うん、あなたの家のいらないもの軽トラ1杯分引き取りますとかさ、
はい、
どう処分していいかわからん困るものとかあるじゃない、はい、とか県内の人だったらね、
はい、
で県外ですとまあ、これ今アイデア段階で段ボール送って、
うん、
この段ボールに入る分無料で送ってくださいとか、はい、あっていうのを今考えたりしている状況ですので、はい、あと僕とあのごめんおこがましいちょっと恥ずかしいんですけど僕と飲める権利とか、ね、いや申し訳ない本当にもうね、
まあ、俺はもう
僕が飲みたいだけっていうのもあるんですけど、
いやいや濁点ファンからしてもめっちゃ嬉しい。
濁点は今ちょっと調査してる。濁点イコールメンディファンだからさ。お前待って、俺がいちいち説明が必要になることをもうぶっ込んでこないで、
ちょっと後日濁点について説明させてもらいます。
濁点について説明します。僕が説明します。あのそうメンディファンのことを僕濁点って呼んでるんですよ。
はい、
なんだっけ、例えばレディーガガさんだと、うん、リトルモンスターって何だった、
あ
とか、まあ、例えばカトゥーンだとハイフンとかね、
はい、
あの
ジャニーズの
そうそう真ん中のハイフンのことを、はい、でさ、まあ、要はカトゥーンにちょっとパクってるっていうかなんですけど、ベンビーってカタカナでベンビーって書くんですけど、はい、ヘイとヒーには点々濁点があるじゃないですか、で皆さんが濁点ですと、
はい、
ファンの皆さんが、
はい、
ファンの皆さんがいなければ僕なんてただの変異ですよと皆さんがいてくれるから僕はベンビーとして成り立っている。お願いします、濁点の皆さん、僕をベンビーたらしめてくださいと。
大好きこの話。本当に好き。
お前好きだもん、お前見てる人が好きだ。分からんわ、お前。
そうついて発車って
。そうそう、なのであの濁点のみんなも見てくれてると思います。
本当に、はい、
今まで本当にとっても支えてもらってるんで、
うん、
今後も濁点と、
はい、
そして新規で入ってくる皆さんも、
うん、
ぜひねご覧いただきたい、聞いていただきたい。
はい、
で毎週月曜日午後4時、ごめんなさいね、こう初回なんで言うことがいっぱいあるわけよ。
もう全然もう、
そう、
本当すごいっす
ね。ね、FM 那覇さんの方で毎週月曜午後4時からのオンエアです。うん、
はい、
で映像としても残ります。
はい、
で今ちょっと鋭意制作中というか準備中なんですけど、
うんうん、
これはまあ1時間番組じゃない。
はい、
で FM 那覇さんの方で YouTube でおそらくね、
はい、
1時間丸々そのまま流すと思います。
はい、
それとは別で、
クガ
ニチャンネル。はい、うちの農場のチャンネル立ち上げて、
こちら株式会社クガニの公式 YouTube チャンネル、
うん、立ち上げて、うん、でそこでこのオンエアを、はい、バスバスちょっとつまんで、
お、
まあ、長くても15分、
15分、
うん、できれば10分以内にして、
はい、
あー YouTube サイズというか、
お、
にしてご覧いただきたいという形でやってるんです。
はい、
で、まあ、ラジオの皆さんにはちょっと伝わりにくいんですけど、今これスマホで撮ってるわけよ、
はい、
まあまあビデオカメラでもいいんだけど、要は動けるわけ、
はい、
でせっかくね、広大な農場でやってるから、
ですよね、
あっちこっち持って歩いて、
はい、
こここうですとかっていうのもやりたい、本当に見せたいとかいっぱいあるわけ、
たくさんありますから ね、
そういったのも考えてますので、 ぜひたくさんの皆さんご覧いただきたい。で4時からオンエアして、はい、毎週月曜6時からは、
うん、
まずあのうちの社長上間を追ったというか、はい、まあ、これもまた久我にここが今の状態になるまでを追ったドキュメンタリー映像というか、
うん、
の YouTube チャンネルもありまして、
はい、
ダストマンファミリーっていう、
はい、
YouTube チャンネル、チャンネル名はこうやったかな、まあ、カタカナ久我にスペース、はい、泣き順で検索したら、
はい、
出ますよ。好奇心旺盛 B 型、
はい、
上間とかガザミ王子降臨とか、
はい、
ベンビーが虫食べたとか、
うん、
っていうのが出ます、ダストマンは DUST の MAN、はい、はい、ファミリーは英語ファミリー、
カタカナでも検索したら出てきまし
たね。あ、出た、はい、あで今なんか最初12話ぐらいまでいくってたかな、
うん、
まあ、まあこれ決まってるんですよ、もう全部取り終えてて、
うん、
プロのこれは監督さんが編集してやってる、はい、あの映像も綺麗だし、
うん、
な映像で僕も実は去年の6月に2020年6月にここの辺で撮ったわけ。
はい、そうですね。
だから今とは全然違う、まあ、今の状況もね初めて見る方は分からないと思うんですけど、の時に撮って、で僕はまさかここに農場長として関わるとは思ってなかったわけ、
はい、
一芸人ベンビーとして出演させていただいて、
はい、
なんと共演してるのがある女優さん、
あ、
ま
あ、
ご存知の方もね見てくださってる方多いかもしれませんけど、
大物の
あの大物ですよ、
はい、
小野真知子さん
か、すげえ
武士なんすわ、
武士
のみ武士そう、真知子さんよく沖縄にいらっしゃるから、
あ
でそこで、いらっしゃる時はいろいろ読んでいただいて、
はい、
で飲んだりしてたんですけど、その映像でもご一緒させていただいてるんで、ぜひその映像もご覧いただきたいし、
すげえよ、本当すげえ、
そうなんですよ、うん、だからできればあの今後このオリジナルはエコにも、
はい、
マチコさん呼んでから、
ああ、いいんすか、
出てもらいたいよね、
ずっしだったら僕にも紹介してくださいよね、
オッケーオッケー、一回一回もう気がすく喋るなよ、でも見るだけだよ、お前見るだけ
見るだけああ、ずっしに、ずっしに厳しいな、
そんな感じで、やっていければなと思うし、でぜひ皆さんからのクレソンのレシピなんかもね、
あ、ぜひ本当に、
うん、送っていただきたい、
はい、
ね、でデコリンと俺でやっぱ二人で喋ることもなくなるんで、しばらく黙ってあのやっぱ我々のエネルギーもエコでね、二酸化炭素喋ると出ちゃうんで、
あ、出ちゃいますね、
ちょっと黙って自然の音もう一回聞いてみようか、一回、
あと空気還元、
ほらずっと泣いてるんだよな、鳥な、
最高です、
で夜になるとまたカエルの合唱がすごいわけ、
はい、一人が泣けば
みんなが泣き出すみたいな、ゲロゲロゲロゲロゴワゴワゴワ、まさにあの世界ね、
本当に合唱します、
そう
やるんで、すごいですよ、
そう、ぜひそこら辺もお楽しみにというところでございますね、
楽しみだ、本当先が、あ、この先屈、うん、最初携わっていってどんどん今からビレッジとして完成していく様子が
そう、
このラジオを通してでも見せることができるっていうのが、
うん、そうなんですよ、もうほぼな、まあ施設としては、はい、あのこの辺も立ったり、奥の方はまたね、
木
がまだ生い茂ってたりして、は
い、
もう30年ぐらい使われてないって言ったんかな、うん、うなぎの養殖一角でやってまして、はい、なのでそこをまたみんなで木伐採したりしてね、はい、今準備中なんですけど、
本当にこの後ろの骨組みの中央にでっかい木が生えてる状態が、
う
ん、めっちゃある
んですよ、たりとかまだまだいっぱいあるんで、その辺もね紹介しながらいければなと思っております。いや、しかし今でこんな暑いさ、はい、3月だぜ今、ちょっとこれ夏場ここでできる？もう中で事務所でクーラーかけながら、俺日焼けしたらどうしよう、俺映画の撮影始まるんだけど、
そろそろ。それやばい、それやばい。
やばいね。
これが自然の力。すごいっすね、でも日差し本当に。
なあ。
ああ。
後ろから来てるからまだ焼けないんかな、あんまり。
これちょっとずっぽんぽん、
どうしよう。やばい、ずっぽんぽんもやばいよ、
やばいから。
俺日焼けしたら怒れるぜ、俺。
こんな人も変わらないと思います。
ただでさえさ、あの舞台が、まあ、現代と70年代の小座をタイムスリップするっていうような話で、はい、僕70年代のライブ、小座のライブハウスの店長だっけ、
はい、
だから何ヶ月、あの、これ衣装合わせこの間って、
はい、
で、あの、スタイリストさんも久しぶりだった、うん、あ、どうもどうも久しぶりですって、あ、ベンビーさん髪切ったんですかって言って、うんうん、もう張り切ってるから俺、
はい、
はい、ちょっと最後ちょっとバッサリ言いましてそしたら俺たちは、あ、いいですね、似合いますねとか言うんかなと思ったら、切っちゃったんだ、はいっつって、
はい、
そしたらそこで思い出したわけよ、俺何ヶ月も前から、
はい、
髪伸ばしてくださいねって言われたわけ。
ああ。
あの頃の、要はバンドのね、ロックだから。
はいはいはい。
あっちゃーと思って。はぁ、あ、もう顔面蒼白。やってもうたーと思って。
あ、イメージ的にはロカビリー的な。
そうそう、ずっと伸ばしてオールバックとかのやつやったんか
な。ああ、なるほど。
そしたら、うわーすげーって。で、向こうの人も、うわ、ちょっと待ってください、ベンビーさん。監督、すいません、ベンビーさん髪切っちゃってますわ、どうしますか、ずらできますって言って。でもやっぱり監督っていうのは、現場で起こる、今までいろんな監督さん見てきましたけど、はい、現場で起こるハプニングっていうのはもうしょうがない。何やってもしょうがないから、それを生かそうってやってくださるのよ、大体。
なるほど。
まあ、どなる人もいるかもしれんけど。まあ、じゃあ、どうにかしましょうか、つって。じゃあ、一旦、すいません、ヘアスタイリストさん、ちょっとオールバックでやってみてもらっていいですか、つって。さあ、さあ、つって。で、オールバックしたら、あ、まあまあ、こういう人もいたと思います。ただ、あと2週間、ベンビさん、これ来るまで2週間、伸ばしてください。まあ、伸びるでしょ、2週間伸びるの知れてるよ、そりゃ。いいでしょって言われて、でそこで白状したんだけど、俺の、初日まで本当に2週間ぐらいあったんで、
はい、
その初日の前日にも、はい、実は予約入れてたわけすいません実はもう前日にも予約入れたんですけどキャンセルしますサンボさんキャンセルした。
ベンビーさん物忘れも多いのを知ってるんですけど、
な
あ、だから役作り忘れろ、
それで日焼けまでしたら俺も怒られるよ、今度こそ。
確かに。
ねえ。まあ当時の沖縄の人って今よりもね、
確かに
日焼けとか気にしないから、色々が多いかもしれんけど、そんなイメージで監督を選んでないから。
確かに。
いや、お前。ってなる可能性あるんで、日焼けだけ気をつけていこうかな。
いや
おります。
すげえな。
さあ、ではですね、はい、もうデコリンと喋ることももうこんなもんなんで、本当にもう1時間できれば、頑張っていこうかと思ったんですけど。なんかある？喋ることある？
絞り出しても出てこない。出てこない。
もう来週。
ヘルプミー。
だから来週以降。まあね、うちの後輩芸人の岸本なんかを働いてたりするんで。とか、あと、全国をバンとかね、
はい、
株で日本一周してる若い二人もいるんですよ、
うん。
ミュージシャンだったりするんですけど。そんな彼らもゲストで今後出しながらね、と思ったんですけど、もう今日から出しちゃいましょう。
お
ね、まずは岸本から行っちゃいましょうかな。すぐ街でゴミの仕分け作業してるんですけど。岸本
はい。
ちょっとごめん。
はい。
椅子持ってきて、椅子。
作業中でした。
椅子。
一生懸命働いてました。
もうエコは鳥の鳴き声つないでくれるんで、ちょっと黙っても大丈夫かな。お疲れ。
お
疲れです。ちょっと椅子。ごめんごめん。はい、もうちょい近くもうちょい近く OKOK ちょうど俺となんかの2人の真ん中ぐらい、
はい、
でカメラ正面向こうぐらい、
はい、
でああいいねいいね OK で座ってみて座ってみておおいいね
お
ということで、15分ほど僕らとおしゃべりしましょう
よし
もうゲスト室内
来ました
いいですか
いいですよ
ありがとうございます
あ初めての方も多いと思います。自己紹介お願いします。
岸本と申します。よろしくお願いします。
自己紹介でサングラスはずだお前。
ごめんなさい、ごめんなさい。一応ですね、オリジン今休業中ではあるんですけども、まあ今こちらでお仕事をさせております。よろしくお願いします。
お仕事させております。
も
う上長目線だったね、今。お仕事させております。
いいですか、自分。
いいよ、いいよ。芸歴だとちなみに何年でしたっけ
芸歴で言うと13年。う
ん、なるよな。
はい。
で、僕で20年ぐらい。
はい。
まあ、今年21年目。はい、で、デコリンが
3年
でやってる、はい、で芸歴で言うとね、デコリンより全然岸本の上なの。うん、
は
あ、お前ごめん、ちょっと距離あるから。
はい。
大きい声で。
あ、OK です。わかりました。
お願いしますね。
OK です。OK です。
オリジンライブはいつが最後だっけ休業入ったの
入ったのは、うん、1年半この前の、うん、2回前の夏です。2回前の夏です。
2年前の。一昨年の2019年。
ぐらいですね。
あ、あんなに住んでるっけ
はい。
もう緊張がすごいんだよな、お前
そうなんですよ。
舞台で震えたりとか。
そうそうそう。手がブラブラブラブラ震えて。
唇もピクピクピクピクピクピクピク。
そうそうそう。
で、ご存知の方はご存知かもしれませんけど、超天然なんですよね。で、緊張しでもあるんで、ある賞レース、大湾の時かな、あれ。
沖縄お笑いバイアスロン。
バイアスロンというか、
バイアスロン。
予選が終わって結果待ちの時かな。
はい、
要するに出番待ちかな、なんか分かんないけど、たまたま2人トイレ同じタイミングだったわけ。
あ
で、岸本先にもね、男性をこうショーの方でこう立ってやってるわけ、用足してるわけ。で、俺、後から来て、おう、岸本作れ、緊張すんなーって。で、ってやって。で、俺の方が先に乗ったわけ、岸本長いなと思って。で、終わって、で、洗って、 どんなかまなんかネタの仕上がりはトリオでやってたんで、
はい、
なんかこんなこんなですねってずっとしっこしてるわけよっていうかお前しっこ長くない、あ、すいません、終わってました緊張してるすいませんって緊張してしっこ終わったの気づいてないも
ん、どんだけ緊張して
すごいよね、
こうそうっすね、
もうそうで岸本もデコリも僕も、あ、岸本と僕は1月頭からね、
はい、
木ガニで仕事させてもらってて、
はい、
でデコリンは、
はい、
あ、岸本の実家の弁当屋さんを手伝ってて、はい、2月中旬からの合流だったんだけど、はい、なんで息子が手伝うんだよお前先輩というか都市的に上のお前芸人にこれ本当全然仕事できないんで実家ですよ、実家の弁当屋さん手伝ってて、
はい、
もうあの岸本直樹って言うんですけど、
はい、
あ、もう直樹はクビって自由な時間に出てきてでちょっと働いてレジからお小遣い取っていくっていうそれはクビにもなりますわ、
はい、
でデコリンの方がもう本当にしっかりしてるんで、
はい、
それ仕方ないからデコリンはもう2月中旬までは人もいないってことでね、
はい、
手伝って本当はデコリンも1月1日から、
はい、
来れるんだったらお願いねっていう話だったんだけど、はい、こういう理由があって彼の実家を手伝ってたので2月中旬になったんですよ、
はい、
そしたらこいつそんな事情もあるのにですよたかだか1ヶ月半ぐらいで先にこっち入ったからって先輩ずらしてデコリに注意したんですか、お前あるんだろ
違います、もうあれはもう忘れました
忘れました、
ちょっとね、都合の悪いことはどんどん忘れていくタイプなんで、
あ、いい循環システム、まさにまさに
寝ここで働くにあたってね、
はい、
そう、僕会社の方に、まあ、一軒家というかワンルームの大きいワンルームを用意してもらって、
はいはい、
でデコリンと岸本はじゃあゆくゆくは二人でアパートシェアして、
はい、
っていうことで一旦じゃあ岸本もその僕の用意してもらった、まあ、泣き人便秘亭としましょう、
うん、
泣き人便秘亭に住んでて、はい、で僕が来た時はもちろんね、
はい、
一緒に寝るじゃないですか、ただこいつめちゃくちゃ腹立つんですよ前からやったんだけど一緒に生活したらもう腹立つな、とにかくまず汚いもうね、
はい、
歯ブラシとかを平気でブラシの方を下にしてあの洗面台の濡れたところに置いたりするわけ、菌が繁殖するさそれ、
はい、
で最初の頃歯ブラシ立てもなかったから、うん、2人歯ブラシやさ、でこいつ汚いなと思って見てたわけ、で俺はもうブラシの方をもう立てててもタオルたら嫌だったから、
はい、
ちょっとこの洗面台からはみ出してこうブラシの置いてた、
あ、は
い、そしたらまあこいつ気化したのかもしれんけど、中に入れてから俺のもブラシ下に置いてるわけよ俺がこっちに入れるんだぜ、
ナイスすぎる、
俺もずっと不思議がってたんですよ、この出してるのがなんでかなと思って、
危ないなーって
危ない落ちる、
優しいよ、
だから一応あれ引っ込めたというか
びっくりするよ、
だから聞いたらだからあこれが普通なんだと思って、
すごい、
やったり前やし
いやまあまあ
でもたまにねこう、うん、何日か開けてくるさ、
はい、
そしたらもう俺 あのジェルとかは下に落ちてるし、なんか酒の跡みたいなの濡れてるのもあるし、岸本濡らしたら拭く、落としたら拾うい
や子供か
これからやろう
そうっすね、
大変なんですよ、
いやだけど最近も直してきてますよ、
うん、
落としたものはちゃんと取る、
あ、確かに今日行ったらそんな感じでは、
はい、
ありましたけど、
はい、
めちゃめちゃ
朝からさもうこいつ起きもしないくせに着信音とか通知音が鳴るわけよ、でこいつが起きんで俺が目覚ましてこれもあるって、
エクションありましたね、
僕消してくるから、ね、
あ、
分かりました、一応消しよったわけ、
うん、
ねえ、そしてじゃあ寝ます、一緒に寝ます、じゃあ明日も俺7時何分にアラームかけてるからそれまでも通知音オフだよと、
はい、
うん、アラームももうその時間行こうなでこいつの方が準備早いからバババッつって、
はい、
じゃあもうあの7時何分に目覚ましかけるからアラームセットするから、うん、その前に絶対アラームとか鳴らすのやつ、分かりました、ね、で今寝ました、うん、そしたらその俺がアラームかけた15分前ぐらいに、
はい、
ベビーさんベビーさん何時起きでしたっけ、いやしっすやしっすやマジで
またまたナイスすぎる
おかしくない、もう俺アラームセットしてって言ったんだよ前のに、
最高だナイスだ、
もういろいろある、
ま
あ、
今日確かに便秘亭済ませてもらった時に、
うん、
あの日曜日でしたかね、
はい、
次の日が日曜日、うん、お仕事もお休みですよ、
はい、
でその前日に便秘さんが、
はい、
岸本アラーム気をつけるよって言ってたんですけど、はい、で日曜日迎えて、うん、朝7時かな、
はい、
アラームがビビビビビって鳴りまして、
うん、
でやっぱ岸本起きず、
はい、眠ってるんですよ、はい、で僕そのアラームで起きたんです
よ。あ、そうで、これももういる頃ね、
はいはい、起きて、うん、あ、アラームだったな、面白いなと思いながらちょっと目覚めてきたなと思ったら、うん、その隣で寝てたベンビーさんが、うん、で、これ起きてるだろ
いや、ベンビーさんも起こされてたって
本当そういう彼なんです。
本当にもう
デイジーだ
ろ、いびきもうるさいしない
びきそんなうるさいですか。
にぎやかな。
あ、でも最近ないんかな。最近俺も疲れてぐっすり寝てるせいか分からんけど、いびきで起こされることはなくなったな。
ああ、よかったよかった。いや、いびきはさすがにもう自分で管理できないんで。
まあだからそれはそうですよいびきはもうしょうがないんだけどね、はい、俺も分からない、はい、いろいろなんかこう、あ、なんでと思うのがもういっぱいあって本当に物分からんから、もう一からさっきみたいにもう濡らしたら向こう、あの落としたら拾う、あと食器とかも洗ったことなかったんでしょうね。洗ってくれるのはありがたいよ。食器洗ったコップとかが全部上向いて水が溜まってるわけ、水切りで。しまった、洗うのありがたいけどこれ全部下向けようなって頑張ろうな
って超子供じゃないですか。
で一緒に飲むさ、家で一緒に飲むやし、はい、そしたらチキナー、まあ、からしなの、
はい、
あー、まあ、スーパーで惣菜買っていくんだけど、うん、チキナーと唐揚げと刺身があったわけ、うん、
はい、
で2人食べてて、もう岸本眠い、すみません、さっき寝ますっつって、うん、あ、でもちょっと一つにまとめて、ちょっと片付けしましょうね、おー、よろしくっつって、で、お普通にこう飲んでて、ちょっとテレビとか見ながら飲んでたら、唐揚げをチキナーと一つにしち
ゃ
ったわけ、
はい、
で、こう見てたら、もう視界の端っこの方で、こともあろう、あろうことか、お前刺身取ってから刺身もチキナーの上に置きおれば、刺身は違くない岸本油だぜ、チキナー、怒られる感覚かよいやいやいや、
チキナー味にしちゃった。
だからさ、刺身は違うでしょ、
刺身に味付けを醤油じゃなく
て、こんなのがいっぱいあるわ
け。いや、だけど美味しかったっすよ
美味しかったですよ。お前の感覚と俺の感覚違う俺ごめんなさい、俺潔癖ではないんだけど、刺身は本当に油分つけたくないわけだから、本当に時と場合によって気分次第では唐揚げと刺身があると、はい、お箸別々で使う時もあるわけ。
あ、なるほど。
そう、唐揚げの油で刺身取りたくないとか、うん、
確かに美味しく食べたい
んですからね。食べたいわけ俺刺身は、うん、本当刺身大好きなんで。チキンも悪くないわ、チキンあるね刺身打ち切ってねえな
そうだ、それ考えたらそれはちょっと
違いますだろベンビーさん、もうベンビーさん、ベンビーさん言い過ぎててから、もうちょっとなんかおかしくなってしまったんでしょうね。ね、ちょっと話の中で、いや、ベンビーさんなんとかなって、ね、もう一緒に暮らしてるから、こんな長い時間な、一緒にいることもなかったから、もうベンビーさん、ベンビーさんしすぎたんでしょう。まあ、会話の中で、お腹も大丈夫か、はい、ベンベン大丈夫です。もう全然のことをベンベンって言っちゃったとかさ。まあ、ありがたいな、俺のことずっと考えててくれたのか知らんけど。でも酔っ払ってからもうなかなか言葉も出てこないわけよ。なんとか、あ、そっちの、あ、ちょっと待って、今忘れ喋ってるね、ちょっと待って、思い出し思い出しかな、それは。まあいやいや、忘れだったら多分全体もどんどん出てこないよね。
やべえな、
やばいな、
どんどん出てくるじゃないです
か。そう、まだ世に出してない話もいっぱいあるんだけど1個くらい出しとこうか、こっちで。
すげえ。
どうしようか、もうデイジベタなわけよ。
ベタ。
ベタ。もう今時コントでもこんなベタなことないだろうっていう実生活でやるわけよ。これそれこそまた日曜日よ。
はい。
7時過ぎぐらいに、うん、あ、7時半の鐘が鳴るさ。あ、この今止まりね。
はい。
6時半、7時半っていうのが毎日鐘が鳴る。
公民館から。
そうそうそう。はい、で、これ結構まあ低めの音で、俺はこれではあんまり目覚めないわけ。アラームのピピーとか、はい、高い音目覚めちゃうんだけど。まあまあ音量まあまああるけど、それで目覚めたことなかったんだけど、7時半このあれで起きちゃったわけ、
はい、
でその日日曜日で岸本と、うん、10時頃か名古屋に買い物行こうっていう話があったんで、はい、早いさちょっと時間、うん、でお互い起きてるの分かるからちょっと会話もしながら、
はい、
あ、俺ちょっと寝ようかな、どうする岸本、お前ちょっと寝るっつって、
うん、
したら、あ、いや僕も一回起きたら寝れないんで起きときます、うん、あ、本当にな、俺ちょっと寝ようなって言ったら、もう2分後ぐらいに、うん嘘だろやと思って、こんなベタな話がある、
ドリルでもやらない、
びっくりしたぜマジで、叩き起こそうかなって思って、
いや多分ちょっと緊張してたかもしれないですね。いや、まあ、じゃあ先輩が起きてるのに自分が眠ったらダメみたいな、なんか緊張感が、
緊張してたら起きなくない、
うん、起きないですよそれより眠気が勝った
かもしれない、
めっちゃびっくりした ネタなのがもう一個あって、もう一個あんまりね、きつもと話出しすぎるのもあれなんだけど、
いや、デジベタなのがあって
、でもベビーさんツイッターにもこの岸本劇場ちょいちょい楽しみ
でちょいちょい上げてるけど、で、5時に仕事終わるじゃない、もうほぼ残業なし、5時きっかりで仕事終わるんで、岸本大体5時半からもう遅くても6時ぐらいに飲み始めるわけですよ。で、僕は長野で月金でラジオが夜あるんで、大体、まあ、泣き人来るのが夜の9時半とか10時とか、になるんで、その時はもう岸本ベロンベロンなんですよ、はい、である日岸本がもう僕いつもベンビンさん来る時ベロンベロンなんで、はい、今日ベンビンさん来てから飲み始めますって言って、はい、したらまあ5時過ぎに LINE 入ってて、はい、すいませんちょっと飲みに誘われたんで、はい、すいませんあのベンビンさん来てから飲もうと思ったんですけど、はい、飲みに行きましょうねって、ただあの安心してください、はい、酒飲んでも酔わない方法見つけたんで、いや何それと思って何それ今度俺にも教えて、はい教えますって、いつかビールなし氷なし、あ、ビールなし、水なし、氷ありですって来たわけ。もう最初からロックでしまいって弱めいんだと思って。オッケーオッケー、もうラインで。オッケーオッケー。じゃあ俺が着いた時どういう状態か楽しみにしてまーすって言って。で、6時頃から飲みに行ってるから、俺クジャングル着いて、いるかなって心配だったんだけど、うんうん、まあ電気ついてていたわけよ。結構早く帰ってきてるらしいと思って。
本当に。
鍵開けて、そう。ドアガチャって開けたら、ベビーさん酔わない方を見つけましたよいや、よ
ベロンベロン
ベロンベロンやし、
テンション高いやしね。
夜やばいほう見つけましたって来るわ。
いやだけど本当にその時はそう思ったんだもん。
嘘だろ。
酔ってなかったんだじゃんあれ。
一応
もう笑ったてや、もう笑うしかないでしょ。愉快な仲間
です。ビールなし、
ビールなし、水なし、氷あり。
ロックや
だから、ただ最初からロックで飲む主語で。逆よね、酔わないためにはもう、
ゆ
っくりゆっくり薄めに飲み始めてからがいいみたいな。
ああそうです、
アルコールパッと入れて血糖値なんか急に血中アルコールがなんかガッて上がるとすぐ飛んだりする。そうそうそう、だから気をつけた方がい
い。ちょっとずつってことですか。
あの量的な、まあまあ量的にもそうか、要は体に入るアルコール量をちょっとずつ入れる。でできればでもストレートでちょっとずつっていうよりはまあチェイサーも、
あ、じゃあ
水も飲みながらちびりちびりの方が本当はいいかなとは思いますけどね。
はい、勉強になります。
いやいや普通だろ。
勉強になります。
さっきもともこっちに働いて3ヶ月ぐらいになりますけど、
はい、
今のところ作業としてはね、
はい、
農業をクレソン育ててるっていうよりは、まあこっちの整地だったり、
はい、
うん、準備作業がね、
そうですね、
多かったですね。今主にやってる作業は
今は、うん、まあ、最近で言えば、まあ、クレソンを、うん、まあ、巻いたりとか、ハウスの
そうね、こっちから、はい、取って、
はい、
でハウスの方に巻くと、これまた根を張るんですよね。
はい、で、それ、今終わって、
はい、
今はゴミの分別、
うん、
はい、もうすぐに捨てるわけじゃなくて、まあ、分別、きれいに分別していって、ちゃんとリサイクルできるものはできすると。
SDGs!
SDGs!
SDGs じゃないわけだ。
SD
ガソリンスタンドみたいな。
いやいや、
佐渡山さんのガソリンスタンドみたいな言い方やめなさい。SDGs ね。
SDGs。SDGs。
お前何回も言ってるよ。
SDGs。
ああ、
はい。
ね。
はい。
わかる？
SDGs。意味がわからん。
意味はいいよ。意味はわからなくていい。
はい。
うん。そうそう、そういうリサイクルとかね、はい、また、そうそう、再利用できるようにということで。
はい、はい、ということで、今いろいろと覚えております。
う
ん、
そういうのをよくやってくれておりますよ、
はい、
ということでございますね。
はい、
お前いつ家出ていこうけ。
家出
もう臭いの今日お前が。ごめんたら失礼だけど、なんかしょっぱいとか酸っぱいんだよな、ドア開けた時の家がよ。
一応最近換気は良くしてますけどね。
なあ、あそこの家ってちょっと風が通らないんだよね。
ああ、そうか。
前に大きい家が建ってたりとか、はい、上もちょっと木でね、
うん、
やってるから。だけどちょっと俺、はい、業務用の大きい扇風機、
はい、
買ってくるんで、あれでちょっと循環させるの、外に向けて。
ああ、わかりました。
そしたら多少楽になるかもしれない。
はい、了解です。すいません、今度僕ですけどよろしくお願いします。すいません、頑張ります。
いや、こちらこそです。
こちらこそです。
よろしくお願いします。
楽しませていただいて。でもまあ本当に結構引っ張ってくれてね、はい、いろいろ、年齢でいうと中間になるのか。デコリンが41、今年、
はい、
で自分が33、あ、34、今年4
で、ゆうきとみっちが23、25、
そうですね。
なのでちょうど間でいろいろね、
はい、
先輩を 先輩とも思わず。
いやいやいやいや、そんなことは思ってないです。先輩と思ってます。
いや本当もう今だから言えますけど、はい、岸本と俺がいるお家にデコリンも来たんですよ。で一時期、まあ、3人で、まあ、ワンルームってもうめっちゃいるから、一応もう寝るときは距離も全然取れるんですけど、はい、もうなんかプライベートもないじゃない。で僕はたまに、ね、大きな人が帰ったりするんでいいんですけど、はい、2人で一緒にいてもでこの、あの仏のデコリンがですよ。3日ぐらいかな、1週間ぐらいしたらもう僕は耐えられませんということで、はい、また社長のうちの社長上間の方にですね、はい、別の、住居を用意してもらいまして、はい、そこに今移って、うん、だから早く岸本も出てってほしいなと思って
今
そう早く俺がな記事に来た時に岸本がいない家に帰りたいよって思ってそうなんですよ。なので今まあそういった状況でね、まあでも本当に、はい、なんだろうな、楽しいよね。
めっちゃもう充実ですよ。
そう、おそらくこうファーム農場って聞いて、うん、はい、うちらのメンバー見たら、はい、あ全然イメージと違うって皆さん思うんじゃないかな、うん、あと2人がまたシュッとしてんだ。
そうですよ、
ね、確か
ミュージシャンの2人
そうシュッとしてる。まあおいおいね、はい、ゲストでまた出演してもらって、
またできたら本当作業風景も見せたいな、うん、ね、作業しながら配信もしたいな、
うん、そうそう、次回以降はちょっとそれも撮りながら、うん、あ、はい、やっていこうかなと思ってます。今回ちょっとね、こういった形でお届けしましたけど、はい、まあ冒頭でもお話ししましたけど、はい、毎週クレソンのプレゼント、はい、来週以降やっていきますんで、はい、ぜひメールで ね、
そうですね、
クレソンのレシピであったり、もう些細な出来事、
本当にタイムラグすごいんで、うん、10日間
そうそうぐらいぐらいあったりするんで、はい、でデコリンの持ちネタというか、
お、
タイトルだけちょうだい、いつも、はい、いつもよくやるやつ、
はい、
あるあるのやつ、
どうも
ちょっとこんなんだから不死家庭あるある、もう俺でタイトルだけで不死家庭あるあるをやってました。
不死家庭あるある、
はい、そうそう、で不死家庭で、
はい、
お魚の
魚が元気だ
った、そうそう、はい、で言ってあげて、どんな、どういう子育てとかの、はい、今何歳でとか、
今今年二十歳になった娘をですね、
去年ね、
はい、去年で二十歳になってその間にあった出来事をちょっとお笑いに変えてやってるネタ
がをやってるんで、はい、なのでだからその娘も育て上げたと、
はい、
いう男ですんで、そういったデコリンへの子育て相談
とかも、ね、いいですね、僕からのアドバイス、
そうそうそうそう、あ、まあ、僕も子供二人いるんですけど、
はい、
僕はもうダメパパなんで、
いやいやいや
いやいや本当に
色を聞かせてもらいました
、ね、いやいやいや
なので、いいお父様で、
いやいや、はい、子育て相談でデコリンの方にやったりとか、
うん、
あとそうですね、僕仕事もしないです、僕こんな状況なんです、うん、僕はなんてダメ人間なんだろう、うん、とかって思ってる皆さん、
はい、
もっと従いますどんどん教えてください、
はい、
そしたらいやいや僕はもっとひどかったということあ、なんだ僕より下がいるんだっていうねあそうい
う世の人に自分は明るくさせる人になってるってことです
か、ね、そういうこと、ああの世の役に立ってるわけ
よ、ああよかったよかった生きててよかった生まれてきてよかったです
そうそう、俺はよく言うのは岸本ね、本当生まれてきてくれてありがとうなってあの言ってるんですけど、生まれてきた価値が彼にもありますんでねそう、もしそんな悩んでる人がいたらね、
はい、
自分なんて生まれてこなかった方がよかったんじゃないかとか、今ちょっと茶化して言ってますけど、はい、本気で悩んでる方もまあ、あのメールいただければね、
はい、
我々の方で、あの前までやってたオリジナルは別邸はどちらかというともう完全バラエティーで、
はい、
ちょっとおふざけメインではあったんですけど、こちらも本当に自然を感じながらとか、でそういった真面目な話もしながらでもいいしね、
はい、
で SDGs についてもみんなで考えていったりとか、
あ
でゴミをできるだけみんなに出さないようにとか、あリサイクルできるようにとか、そういった学びの場にもねちょっとなればなという側面もこの番組ありますんで、
そうですね、
はい、あのどういった取り組みしてますよとか、はい、で本当に企業さんとかで一緒に連携して何かやりたいですとかっていうのも、うん、まあ、このラジオ宛てでもいいし、
うん、
まあ、クガニ宛てでもいいので、
はい、
それちょっとクガニの電話番号をまだ僕覚えてないんであれですけどあれもお問い合わせいただければね、
はい、
クレソン扱いたいですだけじゃなくて、
はい、
一緒にこういう取り組みできませんかとか、うん、で土地が今本当にまだ使ってない部分が、うん、構想はあるんですけど、もしいいアイデア持ち込んでもらったらこの土地で我々何かさせてくださいみたいな、我々の理念と合致するものがあれば、ぜひ一緒に手を組んで、
見学大歓迎なんです、
ね、あそうです、見学大歓迎、まあ、できれば事前にね、
はい、
クガニ ローマ字クガーに -sdgs でツイッターの方もやってますんで、はい、そちらの方ももしフォローいただければ随時情報も流してますし、はい、そこのリプランとか、うん、まあ、もし相互フォローになってた DM とかで、はい、見学したいですと、はい、いうことであれば、まあ、平日の月から土の、うん、8時5時で、はい、まあ、誰かしら絶対いますんで、そうですね、その時間帯、まあ、もしくは日曜日でも事前にね、はい、スケジュール合えば、ご案内したいと思いますので、
農場長と岸本、僕もなんですけど、はい、ツイッターの方でこういった、
あ、そういうの僕もベンビーっていうアカウント名で
やってます
ね、そう、芸人やりながらね、や
らせてリツイートとかもやってるんで、はい、こちらから来られても、うん、
いいかと思います。今のゴミ収集車、バカじゃない、
あ、来ましたね、
聞こえてますよ ね、
なので次回以降もまたそういった作業者の音ですとかいろんな音がちょっと聞こえてくるかと思いますが、はい、まあ、こういった状況でやってるということで、はい、ぜひお楽しみいただければなと思います。
あとあのクレソンのプレゼントなんですけど、うん、はい、県外の方にも、
あ、そう、県外も OK、
OK なんで、
そうだから、オリジンアットマーク FM 那覇 .jp、はい、までお送りいただいて、住所と本名、そして電話番号までね、はい、メールだと弾かれる可能性もありますんで、はい、送ってきていただければと思います、
はい、
ということで、第1回の放送はこれにてということでございます。お相手はベンビーと
デコリンと
岸本でした。ありがとうございました。